And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
怪談作家のうつろしか太郎です。いつも100円で買い取った怪談話を聞いてくださってありがとうございます。この番組も今回で50回目の配信を迎えることができました。これもひとえにいつも聞いてくださっている皆さんのおかげと深く感謝しております。そこで今回は私、うつろが実際に体験した怪談を語ろうと思います。この話はですね、私がまだ小学生の頃の体験なんですね。小学校5年生か6年生、それぐらいだったと思います。で、当時私はですね、ある塾に通っていたんですね。で、まあその塾というのがですね、まあうちの地域でも非常に評判になっている塾で、まあとにかく通えば誰でも成績が上がるという、そういう塾やったんですよ。なんで成績が上がるのかっていうと、まあ、とにかくめちゃめちゃ勉強させられるんですよね。で、まあ、いつもね、夜7時半から始まるんですよ。で、それがですね、終わるのが11時とか12時とか、まあ、日によっては1時回ることもあったんですよね。それぐらいもうがっつり勉強させられるっていうところやったんです。で、どんなところでやっていた塾かと言いますと、まあ、当時流行っていたですね、アパート塾と呼ばれる形態の塾でして、一般のボロアパートを一室か二室ぐらい借りましてですね。で、そこにこう、部屋の中に、椅子と机を並べるんですね。で、ホワイトボードなんかも置きまして、で、まあ、即席のちょっとした小さな教室になると。で、そこで、がっつり勉強を教わるっていう、そういう塾やったんですよ。まあ、だから、まあ、普通のボロいアパートなんで、立っているのが住宅街なんですね。で、まあそんな感じでいつも夜中までですね、まあ週に3日間勉強をさせられていたわけなんですけども、まあそんなある日のことです。まあいつものように塾に行きまして、で、その日も終わったんが11時半か、あるいはまあ12時回っていたかもしれないですね。やっと終わったということで、で、その塾であるアパートの部屋からみんな出てくるわけですよ。まあ外に出ると真っ暗なんですね。普通の住宅街で街灯なんかもほとんどない。ところなんです。だから真っ暗なんですよ。で、でもね、やっぱ外に出るとね、今でもみっちり勉強させられて、もうしんどいんで疲れてるんで、やっと解放されたっていう、その解放感からみんなわーって騒いじゃうんですよ。ただまあ、住宅街でしかも深夜ですから、まあ先生からはもうそんなんしてんと早く帰れ。いつも厳しく言われていたんですね。で、まあ、その日もですね、外に出まして、で、暗い住宅街の道の真ん中でみんなこうたむろしましてね。で、それぞれ思い思いの友達同士で、わー疲れたとか、やっと終わったとか、テレビ見たかったなみたいな、そんなことを言い始めるわけですよ。で、私も、まあ、仲の良かった友達とですね、まあ、二人してこう、向かい合いましてね。で、しんどかったなとか、問題難しかったなとか、あれわけわからんわ、そんな話をしてた。すると、自分の目の前にいるその友達の肩越し、その向こう側の様子がなんとなく目に入ったんですよ。向こう側見ますと、まあアパートが建っている。で、アパートの向かって左側、左隣のところって、まあ普通の一戸建てのお家なんですね。で、アパートとその隣の家の間、狭い路地があるんですよ。で、そこの路地はどうなっているかというと、そのアパートの住民の自転車がね、まあ、二台三台ぐらい、こう、ぎゅってこう、押し込められるようにして置かれていた。で、その自転車の手前には、格子状の小さな門がで付けられてるんですよ。で、そこが、なんとなく目に入ったんです。で、そこにね、見慣れないものがあったんです。まあ、あったというか、いたんですね。人がいたんですよ。街灯もない、明かりもない、何にもない、暗い、その自転車置き場、狭い自転車置き場に、人が座ってるんです。まあ見たところ、 中学生か多分高校生ぐらいですね、女の子なんですよ。で髪がね肩ぐらいありまして、でオーバーオールを着てたんですね。で膝を抱えてその暗い中に一人ポツンと座ってるんです。でじーっと前を向いたままねいるんですよ。でその顔が目も鼻も口もない真っ白いのっぺりした顔だったんです。のっぺらぼうなんです。で、うわーってびっくりして、え、何あれ？まじまじと見るんですけども、どう見ても顔がないんですよ。ただの真っ白い、もうのっぺりした、肌しかないんですよね。え、何あれ？と思って。で、目の前では友達が、ああだこうだいろいろ自分に話しかけてくる。自分はもう完全にそののっぺらぼうの方に意識がいってますから、生返事しかしない。友達がああだこうだ言うてくる。え、何これ何これどうなってんの？他にも誰か気づいてる人いないかなと思って周り見回したんです。でも誰もね、他の子で気づいてる人はいないみたいなんですよね。自分しか気づいていない。で、うわ、どうしようと思いましてね。誰か他の人に言おうか。でもなんか言うと怖いような気がしたんですよ。でもやっぱりそういう異様なものがそこにいるから、まあ、とにかく伝えなきゃいけない。あれは一体何なんだ。友達に言おうか、目の前にいる友達にそのことを言おうかと。でもやっぱり言うのはなんか怖いな。そんな風にこう迷ってましたら、そのアパートの扉がバーンって開いて先生出てきましてね。で、お前ら何やってんの、早く帰れ言うてるやろって怒られて、で、あーすいません言うて、でみんな慌ててこう帰り始めるんですよ。で、まあ自分もみんなが帰り始めたから、まあ一応もう帰らなあかんと思って、で歩き始めた。で、その、異様な女の子がいる前を通りかかったんです。その時見たんです。やっぱりね、顔ないんですよ。で、じーっとそこで、前を向いたまま座ってるんですよね。全く微動だにしない。でも、人形とかではないんですよね。どう見てもなんかね、その生々しさというか、その、何か生きている人だっていうような、そんな感じがすごくしたんですよ。で、それを見て、また改めてゾッとして、誰にもそのことは告げずに、家に帰った。そんなことがあったんですよね。で、翌日、学校の帰りにね、またそこの前通りかかったんですよ。あの自転車が置いてある場所、そこには何も置かれていなかったんですよね。いつも通りの2台3台ぐらいの自転車が置かれているだけだった。いまだにあれが何なのかわからないんですよ。
ここで目撃されたのは俗にのっぺらぼうと呼ばれる類のものでしょう。のっぺらぼうとは顔に目も鼻も口もない妖怪です。スルリとした卵のような顔と表現されることもあります。出現のパターンとしては顔を伏せていたり後ろを向いていたりといったように顔を見せない状態で現れ、話しかけられるのを待っています。誰かに声をかけられると、その顔を相手に向けます。目も鼻も口もないその顔を見た人は、まさかそのようなものだとは思っていないことから、誰もがあっと驚くことになります。このような話は、小泉八雲の名作、怪談に収められたムジナが特に有名です。そこでは、江戸は赤坂にある紀の国坂で起きた怪異が描かれています。ある夜、商人がそこを通りかかると、若い女が道の端にうずくまっていることに気がつきます。急な病かと心配になって声をかけると、顔を上げた女の顔には、目も鼻も口もない。あっと驚いて商人は逃げ出し、目についた屋台の蕎麦屋に駆け込みます。背を向けて作業をしている蕎麦屋の主人に今あったことを話すと、主人は、それはこんな顔かい？と言いつつ、後ろを振り向く。その顔には目も鼻も口もなかった。と、そんなお話です。この話は、後に落語にもなりましたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。さて、この話のタイトルにもなっているムジナですが、これは地域や時代によって指すものが様々に変わり、タヌキやアナグマ、ハクビシンであるとされることが多いようです。のっぺらぼうはそれらの動物が人をたぶらかす際に化けたものであるとされています。つまりのっぺらぼうに化けるのはムジナであり、ムジナとはタヌキやアナグマのことであるというわけです。一方、鳥山石燕の 今昔俗月百鬼という書物には、タヌキ、キツネとは別に、ムジナとして紹介されています。鳥山石燕は、江戸時代の絵師で、彼の作品、月百鬼夜行に始まる妖怪画集のシリーズは大変に有名です。それら妖怪画集は、現在知られている多くの妖怪の手本となっているほどです。石燕のムジナの行では、辻堂に年老いたムジナが住み着き、僧侶に化けて真面目にお勤めを行っていたが、夕食後に居眠りをしてしまい、尻尾が出てしまったという説明とともに、囲炉裏の前で居眠りする人物が描かれています。その人物の着物の裾からはみ出した足には毛が生え、腰のあたりから毛むくじゃらの獣めいた尻尾が生えています。やはり何か動物のようなものが人に化けているようです。ただし、石燕はムジナをわざわざタヌキとは別行で紹介していることから、少なくともムジナはタヌキではないと考えていたのでしょう。結局、ムジナが何なのかははっきりとはしませんが、はっきりしないところが日本の妖怪らしいところとも言えます。妖怪とは本来曖昧模糊としたものなのです。さて、小泉八雲の作品に代表されるムジナの話ですが、それとほぼ同じ体験をされた方というのが現代でもおられるようです。私自身が取材したものではないのですが、例えば木原博勝さんと中山一郎さんが表された怪談実話本新耳袋シリーズにも似た話は何度か紹介されています。江戸時代の話とほぼ同じことが現代でも起きているというのは大変興味深いところです。また、のっぺらぼうを見たというだけの体験であれば、実は少なくはありません。私自身の体験以外にも、これまで取材した中には複数の目撃談があるのです。人は目で見ても、それが何であるかを知らなければ見たものを認識することができません。逆に言えば、それが何かを知っていれば認識することができます。ほとんどの人はのっぺらぼうがどういう存在なのかを知っています。だからのっぺらぼうらしいものを見たとき、人はのっぺらぼうを見るのです。次に、のっぺらぼうというのは顔がありません。顔がないと人はそれが誰なのか判断することができず、また表情が読めないことから、その人が何を考えているのかもわかりません。顔がないというのは人を不安にさせます。それが恐怖につながります。人は無意識に顔がないことを恐れるものなのです。これはこの番組でも以前にお話しした顔を隠せばそれはお化けであるという日本人の共通認識にも通じるものです。そしてそのような恐怖の対象と出会った、あるいは目撃した場合、その記憶は強烈に残ります。つまり忘れにくくなるのです。人は経験したことすべてを覚えているわけではありません。忘れてしまえば、それは怪談にはなり得ません。逆に記憶に残っていれば、その記憶を他人に話すことも可能です。ましてやそれが異様なものを見たというものであれば、なおさら怪談として語られる可能性は格段に高くなります。怪談が成立するには、体験した本人がその体験を強烈に記憶していることが重要なのです。以上のような理由から、のっぺらぼうの目撃報告は今後も増え続けることでしょう。ただし、その増加の勢いは和らいでくるかと思われます。なぜならば、少なくとも私のもとにもたらされたのっぺらぼう目撃報告は、暗い場所での体験がほとんどでした。つまり、闇がのっぺらぼうを生むのです。ところが、そのような闇はどんどん減っています。田舎に行っても闇は駆逐され、夜でも明るい場所ばかりです。現に、私がそれを目撃したボロアパートの横の路地も、今ではアパート自体が取り壊され、一戸建ての住宅に変わってしまって、すっかり様変わりしています。LED の明るい街灯が周囲を照らし、住宅の玄関先に近づくと、 センサーライトが闇を奪います。そのような場所ではのっぺらぼうに限らず、あらゆる化け物は出てこられないでしょう。水木しげるさんも生前何度もおっしゃっていました。電気がいかんのですと。夜でも明るいのは便利ですが、その代わりに私たちは闇の中にいる存在を感じる現象的な感性を失ってしまいつつあるのかもしれません。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからお願いします。2022年はメールでの募集も開始いたします。喋ることが苦手な方や声での出演が厳しい方はメールでの応募をお待ちしています。また体験談以外にも怪談に関する疑問や質問がありましたら、同じく番組概要欄の一番上のリンクからご応募ください。このエピソードを聞いてのあなたの感想を Apple Podcast や Spotify のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。また Spotify でお聞きの方は番組フォローをお忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。